想像してみてください。最新鋭のエンタープライズ向け AI エージェントを構築してデプロイボタンを押す、
はい、
わずか41秒でインフラが立ち上がるんですよ。これまるで魔法みたいですよね。
そこまでは本当に素晴らしい体験ですよね。
でもその後その AI にこんにちはとまともに返事をさせるためにですね、
うん、
プロのエンジニアが丸々1週間エラーと格闘し続けることになるとしたらどう思いますか？
まあそれはちょっと心が折れますね。
ですよね。でも実はこれ現在の企業向け AI 開発のなんかすごく生々しい現実なんです。 AI クリエイターの道へようこそ。いつも学びを止めないあなたへ、今回も膨大なソース資料から明日のビジネスの視点を変えるような知識の塊を抽出してお届けします。
よろしくお願いします。
プロトタイプを作るのは数時間でできても、いざそれを本番環境で動かすとなると突然見えない巨大な壁に激突するんですよね。企業運用という壁に。
そう、まさにそこが今日のテーマです。 AWS が新たに提供を始めたエージェントコアについて深掘りします。これが企業運用の壁をどう打ち破ろうとしているのか。
はい。
今回はインフォワールドのマーティン・ヘラー氏による徹底的な検証レビューを中心に、この基盤の実態をあなたと一緒に解き明かしていきます。
非常に興味深いレビューでしたね。
ええ。カタログ上は完璧に見えるのに、なぜまだ鳴らし運転中と評されているのか。さて、このあたりの事情をちょっと紐解いていきましょうか。
はい、行きましょう。
そもそもなぜ今ラングチェーンのような開発フレームワークとは別にエージェントコアのようなインフラ基盤が必要なんでしょうか。
それはですね、開発フレームワークというのはあくまで AI の頭をどう組み立てるかに特化しているからなんです。
頭の組み立て、なるほど。でも企業が数万人のお客様を相手にするシステムでは頭脳だけでは不利分なんですよ。
と言いますと？
例えば途切れた会話のセッションをどう維持するかとか、ユーザー認証をどうするか、あるいは絶対にやってはいけない操作をどう物理的にブロックするか。
ああ、なるほど。確かにそれはラングチェーンだけじゃ面倒見きれないですね。
そうなんです。エージェントコアはそうしたエージェントを安全にデプロイして管理するための土台、つまりインフラ側の面倒を見るために生まれました。
なるほど。頭脳の作り方ではなくて、その頭脳を働かせるためのセキュアなオフィスビルを提供するようなものですね。
まさにその通りです。良い例えですね。
で、資料を読んでいて私が一番驚いたのが、このオフィスビル、つまりエージェントコアの非依存という戦略なんですよ。
ええ、あれは驚きですよね。
これ AWS のサービスですよね。
はい、 AWS です。
普通に考えたら Amazon Bedrock のモデルだけを使ってねって自社エコシステムに囲い込むはずじゃないですか。
ここで非常に興味深いのは AWS がその常識を完全に打ち砕いてきたことなんです。
打ち砕いた？
ええ、 AWS のサービスでありながらアンスロピックはもちろん、クラウド市場における最大の競合である Google の Gemini とかOpenAI のモデルまで公式にサポートしているんです。
Google や OpenAI までですか？
はい。さらにフレームワークに至ってはランググラフやマイクロソフトのオートジェンまで使えるようになっているんです。
いやー、これ本当にすごいことですよ。例えるなら、AWS が自社で超豪華なパーティーを主催しているのに、
はい、
最大のライバル企業の CEO たちを全員 VIP ゲストとして公式招待しているようなものじゃないですか。
あ、確かにそういう状況ですよね。
うちの会場の設備は最高だから、どの会社の AI モデルを連れてきても快適に踊れるよみたいな。開発者からするとこのオープンな姿勢はめちゃくちゃありがたいですよね。
ええ、本当にエンタープライズ企業が今一番恐れているのはベンダーロックインですから。
ああ、特定の会社に縛られちゃうやつですね。
そうです。半年後に他社からもっと賢くて安いモデルが出た時、インフラごと作り直すのは絶対に避けたいわけです。
間違いないです。
だからエージェントコアの誰にでも開かれたパーティー会場という戦略は、そうした企業の切実なリスクヘッジの心理を正確についていると言えます。
なるほどな。ではそのオープンなパーティー会場には具体的にどんな設備があるのか。
はい。
エージェントコアは旧の独立したコアサービスで構成されていますが、全部話すと夜が明けてしまうので。
そうですね、かなり膨大ですからね。
特に強力な2つ、ゲートウェイとコードインタープリーターに絞りましょうか。
賛成です。その2つは特に重要ですね。
まずゲートウェイですが、これ既存の社内 API を MCP 互換に変換できるとあります。ちょっと待って、そもそも MCP って何でしたっけ？
MCP はモデルコンテクストプロトコルの略ですね。
ふむふむ。
AI モデルが外部のデータソースやツールと安全にやり取りするための、いわば世界共通の翻訳プラグのようなオープン規格です。
ということはゲートウェイはどういう働きをするんですか？なんか社内の古い在庫管理システムとかをわざわざ AI 用にコードを書き直さなければいけないのなら全然手軽じゃないですよね。
まさにそこがゲートウェイの真骨頂なんですよ。
お？
コードの書き換えは不要なんです。
え？不要なんですか？
はい。既存の API の使用書、つまりオープン API スキーマをゲートウェイに読み込ませるだけでいいんです。
読み込ませるだけ？
ええ。そうするとゲートウェイが自動的にそれを MCP 規格のツールにラッピングしてくれます。
はあ、なるほど。
AI から見れば最新の MCP 対応ツールに見えるのに、裏側では昔からある社内システムがそのまま動いているという状態を数行の設定で作れるんです。
それは強烈ですね。AI と社内システムの間に立つ超優秀な通訳を一瞬で配置できるわけだ。
そういうことです。
そしてもう一つがコードインタープリターですが、
はい。
ここでちょっといいですか？資料によると、ファイアクラッカーマイクロ VM でセッションを分離したサーバーレス環境とあります。
ええ、技術的な詳細ですね。
あのファイアークラッカーが AWS の超高速で安全な仮想マシンの技術だというのはわかるんですが、サーバーレスってことはですよ、
はい、
AWS ラムダみたいに実行時間が短く制限されちゃうんじゃないですか？
ああ、なるほど。タイムアウトの懸念ですね。
エージェントって何時間もデータをこねくり回して分析してほしい時もあるのに、途中で強制終了されたら困りますよね。
その疑問はもっともです。一般的にサーバーレスというと数分でタイムアウトするイメージがありますからね。
そうなんですよ。
しかしそこは AWS もよくわかっています。エージェントコアのコードインタープリターはデフォルトの実行時間こそ15分ですが、
はい、
設定を変えればなんと最大8時間まで環境を維持できるんです。
8時間？それは長いですね。
ええ、
それなら一晩かかるような大量のデータクレンジングとか非同期の自動化タスクも安全な隔離環境の中で丸投げできるってことですね。ちょっと安心しました。
そうですね、かなり実用的になっています。
と、ここまではカタログスペックの素晴らしい部分の話でした。
はい。
で、ここからがめちゃくちゃ面白いというか興味深いところなんですけど、理想と現実のギャップの話に行きましょうか。
ああ、マーティン・ヘラー氏が実際に AWS チームの推奨でカスタマーサポートエージェントのデモを検証したあの1週間の話ですね。
そうです。冒頭でも触れましたが、CDK という構築ツールを使ったデプロイのスピード自体は爆速なんですよ。
ええ、素晴らしいスピードでした。
Docker イメージの作成に約15秒、スタックの作成に約41秒、カップラーメンを待つ間もなくエンタープライズ級のエージェント環境が立ち上がる。
本当に魔法のようですよね。
なのに、あのヘラー氏がこのデモの動作確認を終えるまでになぜ約1週間も解けてしまったんですか？
大きく分けて初期リリース特有のバグとドキュメントの致命的な不備といういわば地雷板を歩かされたからですね。
地雷板ですか？
ええ、例えばデプロイスクリプトを実行するたびに新しい Docker イメージが作成されてしまいまして、
はい、
古いものを手動で消さないと AWS 側から警告のループが出続けるという問題がありました。
最先端の自動化基盤を触っているのにやってることは手動で古いファイルをポチポチ消すってなかなかの苦行ですね。
そうなんですよ。さらに厄介だったのがコマンドの使用です。
コマンドの使用？
エージェントを動かすためにドキュメントに書かれているコマンドを打っても全く動かないんです。
全く動かないってどういうことですか？
実はコマンドの先頭に UVLAN という Python パッケージ管理ツールのプレフィックスをつける必要があったんですが、
はい、
それが公式ドキュメントのどこにも書かれていなかったんです。
うわー、それは開発者にとって一番きついパターンのやつだ。
そうですね。
自分の環境が悪いのかコードが悪いのかわからなくて無便に時間を浪費するんですよね、あれ。
まさにその罠にはまったわけです。加えて認証システムも開発体験としてはかなりハードでした。
認証もですか？
ええ。AWS へのログインとは別に、コグニトという認証サービスでエージェント用のトークンを発行する必要がある二重構造になっているんです。
二重構造、面倒ですね。
しかもセキュリティのためにそのトークンがたった1時間で失効してしまうんです。
1時間？
はい、たった1時間です。
エラーの原因を探ってコードを直している間にいつの間にかトークンが切れていて、 あれ、今今度は認証エラーあって別の沼にはまるわけですね。
その通りです。
ハラッシュのフラストレーションが目に浮かびますね。なんか
本当に大変だったと思いますよ。
ちなみに AWS の利用料金自体は何度もリトライしたのにわずか 0.35 ドルで済んだと資料にありますが。
そうですね、インフラのコストは信じられないほど格安です。しかしプロのシニアエンジニアの1週間という時間をコスト換算したらどうなるかという話です。
確かに 0.35 ドルどころの騒ぎじゃないですね。
はい、ヘラー氏のエージェントコアをまだシェイクダウンクルーズ、つまり新造船の慣らし運転の段階だと評したのは機能が足りないからではないんです。
というと、
この開発体験の摩擦がまだ大きすぎるからなんですね。
ってことはこれって結局どういうことなんですかね。これから導入を考える企業は覚悟して触る必要があるってことですよね。
ええ、アーリーアダプターとしての覚悟は必要でしょうね。
さて、このデモ検証でもう一つ非常に根深くて AI の哲学に関わるような問題が浮き彫りになりましたよね。
はい、
あの399ドルのモニターの返金の事例です。
ええ、これをもう少し大きな視点、マクロな視点で捉え直してみると、現在エンタープライズ AI が抱える最大のジレンマが見えてきます。
まず状況を整理させてください。
はい、どうぞ。
エージェントコアにはポリシーというやっていいことダメなことを決めるルール制御のサービスがあります。
ええ、エージェントコアポリシーですね。
これわざわざ独立したサービスにする必要があるんですか。
と言いますと、
AI へのプロンプトで、あなたはカスタマーサポートです、300ドル以上の返金は絶対に承認しないでねって強く指示するんじゃダメなんですか。
プロンプトで指示するだけでは非常に危険なんですよ。
危険？
はい、システムプロンプトによるガードレールというのは、悪意のあるユーザーが巧みな言葉遣いで AI を騙すプロンプトインジェクションによって簡単に突破されてしまうからです。
ああ、言葉で丸め込まれるってことですね。
ええ、AI 自身がルールを判断している以上、AI が今回はお客様だととても怒っているので、特別に承認しようと説得されてしまうリスクが常にあります。
なるほど。AI の内側にルールを持たせるとそういうふうに騙される可能性があるんですね。
だからこそ、エージェントコアポリシーは AI の外部に関塚を設けるんです。
外部に？
はい。自然言語やシーダーというポリシー言語で、300ドル以上の返金は不可と記述すると、AI が何を言おうが、物理的なシステムとしてそのアクションを強制的に遮断します。
それは完璧じゃないですか。クラブの入り口に絶対に回収されない屈強なバウンサー、用心棒を立たせているようなものですよね。
まさにそのイメージです。
で、ヘラー氏のデモで実際に399ドルのモニターの返金リクエストをエージェントに出した。
はい。
最初は承認されちゃったけど、ポリシーを設定したら見事にバウンサーが機能して返金を拒否してくれたんですよね。一件落着、大成功じゃないんですか。
バウンサーがリクエストを耐えたところまでは大成功でした。
はい。
しかしそこで大きな問題が起きたんです。
何ですか。
バウンサーはリクエストを拒否しましたが、AI モデルに対してなぜ拒否したのかという理由を教えなかったんです。
え、理由を教えない。
はい。
じゃあ AI はお客さんに対してどうやって返答したんですか。
AI は理由がわからないまま、それでもお客さんに返答しなければならないので、自分で理由を推測してしまったんです。
推測って？
つまりハルシネーション、幻覚を起こしまして、
はい、
お客様申し訳ありませんがこちらのモニターはと、ポリシーとは全く関係のない的外れな理由をでっち上げてユーザーに返してしまったんです。
うわー、それ最悪じゃないですか。
最悪ですね。
クラブのバウンサーがお客さんを追い出したのに、店長である AI が理由は知らされていないから、入り口で戸惑っているお客さんに、ああ、多分あなたの靴のせいですねとか適当な嘘をついちゃうってことですよね。
ああ、まさにそんな感じです。
これ火星ではこのモニターは使えないからですみたいなトンチンカンなことを言い出しかねないですよね。
その通りです。これはセキュリティとユーザー体験のジレンマという非常に重要な問題を提起しています。
ユーザー体験のジレンマ？
ええ、システムを安全にするために制御を AI の外側に置くのはアーキテクチャーとして体制解なんです。しかしその結果、なぜダメだったのかという文脈が AI から失われ、ユーザーから見ると AI がアホに見えてしまう。
安全にすればするほど顧客体験が劣化する。これエージェントコーレに限らず、これから企業が AI エージェントを本番運用する上で絶対にぶち当たる構造的な壁ですね。
そうですね。ヘラー氏も拒否理由をモデルに安全にフィードバックする仕組みが必要だが、どう実測するかは非常に難しいと指摘しています。
なるほどな。
このジレンマをどうエレガントに解決するかが、今後のエージェント基盤の進化を問う試金石になるでしょうね。
いやー、深いですね。カタログのセキュアですという言葉の裏にはこんなジレンマが隠れていたとは。
なかなか実際に動かしてみないと気づかないポイントです。
では、ここまでの技術的、そして構造的な議論を踏まえて、リスナーのあなたはどう動くべきか、アクションガイドに落とし込みましょう。
はい。まず、インフラ担当の方々へ。
はい。
エージェントコアの旧のサービスはモジュール式なので、全部使う必要はありません。
必要なものだけ選べるんですね。
そうです。例えば、エージェントコアアイデンティティを使えば、既存の ID 基盤からユーザーを移行する手間が省けるか。
うんうん。
また、エージェントコアオブザバビリティは、OTEL、つまりオープンテレメトリー形式をサポートしているので、今お使いのデータドッグやスプランクといった監視スタックにそのままつなぎ込めるか。まずはそこを確認してください。
既存の資産を捨てずに活かせるかどうかが最初のチェックポイントですね。
その通りです。
では、実際に手を動かす開発者の方々はどうでしょうか？
開発者の方は、まずはヘラー氏と同じように AWS 推奨のデモから試すのが王道です。
はい。
ただし、先ほど共有した地雷班の歩き方を忘れないでください。
地雷班の歩き方、大事ですね。
コマンドに UV ランが必要かもしれないと疑うこと。そして、コグニトのトークンは1時間で切れる前提で、長時間のデバッグ時は再取得のスクリプトをあらかじめ用意しておくこと。
なるほど。
これを知っているだけでヘラー氏が溶かした1週間を大幅にショートカットできるはずです。
まさに先人の血と汗の結晶ですね。これを聞いている皆さんはラッキーですよ。
本当ですね。
そしてこれを私たちのいる日本市場というコンテキストで考えるとどう見えますか？
日本のエンタープライズ市場、特に大企業や大規模な SIR 案件では、特定のクラウドベンダー1社に依存しないマルチクラウド構成を採用するケースが非常に増えています。
ああ、確かに増えてますよね。
その点において、AWS のインフラを使いながら、Google の Gemini も、Microsoft 系のツールも、自在に組み合わせられるエージェントコアの非依存の設計思想はですね、
はい、
日本市場の複雑な要件と非常に親和性が高いと分析できます。
確かに。今はアンスロピックがいいけど、来年はどのモデルが覇権を握るかわからないという移り変わりの激しい時代に、インフラ部分がニュートラルであることは大きな武器になりますね。
ええ。ただし、現時点では AWS のインフラ構築、特に CDK や IMA の権限管理ですね。これらに精通したエンジニアがチームにいることが絶対条件です。
ああ、誰でも簡単にノーコードで導入できるというフェーズにはまだ達していないわけですね。
残念ながらまだその段階ではないですね。
わかりました。まとめましょうか。
はい。
Amazon Bedrock Agent Core は、企業が AI エージェントを本番環境で運用するために必要なオフィスビルを丸ごと提供する非常に野心的な基盤です。
うんうん。
特定のモデルに依存しないオープンな姿勢や、既存システムを AI 対応させるゲートウェイの仕組みは、間違いなく今後のエンタープライズ AI のスタンダードになっていくでしょう。
そうですね。方向性としては間違いないと思います。
しかし、現状は間違いなく鳴らし運転中。
ええ。
ドキュメントの不備や、先ほどのポリシー制御とハルシネーションのジレンマなど、実運用に向けて乗り越えるべきハードルは確実に存在しています。
おっしゃる通りです。
導入を検討するなら、必ず自らの手でデモを動かし、その挙動を自社の要件とすり合わせるプロセスが不可欠ですね。
はい。完璧な魔法の杖はまだ存在しないということですね。
ええ。さて、最後にリスナーのあなたに、今日のソース資料から一歩踏み込んだ思考の種をお渡しして終わりたいと思います。
ぜひ考えてみてほしいですね。
今回、エージェントコアが、どんなモデルでも、どんなフレームワークでも動かせる基盤、を目指していることが分かりました。
はい。
もし将来こうしたインフラ基盤が完全に成熟して、裏側で動くオープン AI やジェミニといった超優秀な AI モデルすらも単なるいつでも交換可能な部品になってしまったとしたら、その時企業の AI システムにおける本当の競争力や価値は一体どこに宿るのでしょうか。
深い問いですね。
緻密に調整されたプロンプトでしょうか、それとも自社にしか蓄積されていない独自の業務データでしょうか。あるいは AI の振る舞いを決定づけるポリシーのルール設計そのものが企業の知財になるのでしょうか。ぜひあなた自身のビジネスに引き寄せて考えてみてください。
とても重要な視点だと思います。
詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。それではまた次回の探究でお会いしましょう。